そしてユダヤ人はこのいわゆる千年王国を目指して思っただけなんです。天国についてよりも千年王国について考えたのです。例えばイサヤ書の11章4節5節を見ると次のように書かれています。1049ページです。イサヤ書の11章4節5節です。正義をもってヨルベのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となるとあります。神の国の2番目の特徴は平和です。ここでも聖書は三種類の平和について語っています。すなわち第一番目、主なる神との平和。第二番目、主ご自身の平和。三番目、人間との平和です。まあ、神との平和を持つことはとっても大切です。もともと生まれつきの性質上人間は誰でも主なる神の敵です。生まれつきの人間は主なる神に対して目からです。主なる神の声に対してつんぼです。意識的に、あるいは無意識的に人間は主なる神に対して無関心な態度をとります。しかし、真理を求む者は自分の罪に満ちた状態を認めざるを得ません。真理を求む人はダメなものとして主の恵みを切に願い求めるでしょう。そして自らを低くし主の救いを受けるようになれます。なし真理を求む者はイエス様を自分の救い主として受け入れるようになれます。罪人としてどうしようもないものとして生きるまことの神の前に自らを低くし主の恵みを信ずる者だけが神との平和を与えられます。第二番目、主なる神ご自身の平和も約束されています。イエス様は十字架につけられる前弟子たちにご自身の平安を与えると約束してくださいました。ヨハネ伝の14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私の平安をあなたに、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなれません。恐れてはなれません。主イエス様は金や銀あるいは土地とかその他の富のをではなく、ご自身の平和、ご自身の平安を与えたいのです。まあ、主なる神の平和だけが持続するのであり永久的です。主なる神の平和を持っている者はもはや周囲とかいろいろな地上に左右されなくなります。第三に、人間との平和についても聖書は言っています。私たちは至るところでなんと多くの不一致と不調和を見出すことでしょうか。人間が罪人となり主なる神から離れて生活するようになったとき、人間同士の一致もまた失われてしまいました。カインは自分の弟アーベルを打ち殺しました。生きるまことの神と結びついている者は自分の周囲に平和 をも打ち立てることができます。もう一つ注意しなければならないことがあります。悪魔に騙されないようにしましょう。悪魔の提供するものは間違った平和です。悪魔がいます。救われるために正しいことを行い、誰をも恐れなければそれで十分だよと。これは嘘です。主なる神の言葉ははっきりと言っています。罪の支払う報酬は死である。あなた方も悔い改めなければみんな滅びます。と、平和の君であるイエス様だけが、いつまでも続く誠の平和を与えてくださいます。やがてイエス様が目に見える形でこの地上に再臨なさるとき、この地上には誠の平和が確立されるようになります。この時について御言葉は次のように言っています。もう一回イサヤ書に戻りまして、イサヤ書の2章4節、主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し。国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを逃わない。中一章、同じくイサヤ書の中一章の6節から、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。ミウシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように我が置く。血のミグはコブラの穴の上、戯れ、血花らした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を大水のように血を満たすからである。まあ、夢の世界です。まあ、今から約2000年前、イエス様は、誠の平和をもたらすために来てくださいました。大部分の人間は、イエス様を拒み、十字架につけろと叫びました。けど、今日、イエス様を受け入れる者は、誠の心の平安を与えられます。神の国の第三の特徴は、喜びです。聖書は、まあ、同じく、三種類の喜びについて語っていますが、それはまず、自然の喜び。二番目、超自然的な喜び。そして、第三番目、非自然的な喜びです。まあ、私たちもみんな、まあ、自然的な喜びをしています。例えば、まあ、亡くなったものが見つかったときと、まあ、子供が生まれたときと、まあ、婚約式、また結婚式が行われるとき、この、まあ、喜びが出てきます。けど、聖書は、さらに大きな喜びを約束しています。ペテロ第一の手紙の1章8節、よく引用される箇所です。結局、当時、自分の信仰の優位に迫害され、憎まれた人々の、まあ、ペテロの判断です。ペテロ第一の手紙1章の8節、415ページです。あなた方はイエス・キリストを見たことはない。けれども愛しており。今見てはいないけれども信じており。言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。彼らの悩みはなくなったなのではない。 けど彼らは悩みながら苦しみながら言葉に尽くすことのできない境に満ちて喜びに満たされたのです。大きな困難や試練、病気、迫害の時でさえ主なる神は喜びで満たすことがおできになるお方です。主なる神の霊が与えてくださるものは喜びです。誠の喜びです。この喜びは小さいのいろんな地上とは無関係です。それからさらに主の御言葉は非自然的な喜びについても語っています。コリント第1の手紙の中3章の6節なんです。短い文章です。308ページです。不正を喜ばず真理を喜びます。しかし実際には不正を喜ぶ人もいます。例えば誰かが失敗したりすると喜ぶ人がいますし、他の人の悪口ばっかりを言う人もいます。このような人は誠に哀れむべき人です。というのは彼らは大抵そうすることによって自分自身を損なっているからです。しかしやがてイエス様が公に再臨するとき、どこでも喜びが満ち溢るようになります。もう一回イサヤ書に戻りまして、今度はね、35章の2節と9節と10節を読み出します。1082ページです。イサヤ書35章のまず2節です。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌おう。レバナの栄光とカラメルやシャロの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。9節、そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ赤なわがた者たちがそこを歩む。主に赤なわがた者は帰ってくる。彼らは喜び歌いながら主屋に入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。まあ、私たちは今まで神の国の性質について、すなわち正義、平和、喜びについてご一緒に考えてきました。悔い改めて、イエス様を信じ、受け入れた兄弟姉妹は、この正義、また平和と喜びを経験したのです。そこで、次の残りの二つの点について、手短に考えて終わりたいと思います。第二番目。神の国のための準備について考えましょうか。ヘブル人への中二章、前に読まれた場所か箇所なんですけれども、405ページ、中二章の28節も一回読みます。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうし、私たちは慎みと恐れと思って、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。将来、来たるべき神の国を準備したいと思う者は、使えることを学ばなければなりません。主なる神の国では、誰でもが使い人です。今から約2000年前、永遠の神は、主イエス様という人間の形をとって、